アガリスクエンターテインメントの
森エンジェスラジオ。
はい、どうも始まりました。ゼロワン女子のカチマチラジオ。
はい。
ウィズ朝子。
もうウィズはなくていいんじゃないですか。レギュラーですから、
ね。そうですね。まあじゃあちょっと今日は特別編ということで。
そうね。
もう2017年も暮れになりまして。
本当暮れるね。早い。
本当暮れました。いや、クリスマスってほんまに年末やからさ、終わったもうすぐやん。
クリスマスはね、やっぱり10月ぐらいに入れとくべきだもんね。
そうね。
そう、俺、
11月
ほんとなんで年末にやるんだと。
やばい、もう。
あと、だからさ、日本の場合、天皇誕生日までさ、
あるね。
こうあるからさ、固めすぎなんだよ。
でももうすぐ変わるじゃんね。
そうそう、
変わるとか言ってる
んで。そう、どうするんですかね。
ね。
まあ、いきなり政治的な話から
びっくりした、時事ネタ。じゃあ今日は、
はい、
ということで2017年の、これなんていうの、
まあ、
何賞、
だからあれですね、カシマシラジオ選定プロレス大賞。
あ、そうですね。
ゼロワン大賞。事実上ゼロワン大賞。
そうなります。
そうですね。まあ、プロレス界にはね、プロレス大賞という、まあ、東京スポーツが認定するプロレス大賞っていうのが、まあ、一番大きなのがあって、年間一番良かった選手とか、一番良かった試合とかに贈られる賞がありつつ、あとはね、いろいろあって、実は、ファンが投票するものじゃないんですよ、東スポの大賞は。プロレス記者とかが選ぶもの。
はいはい。
それに対して、シュープロがやってる、
うん、
プロレスグランプリ、
はいはい、
これは、シュープロの読者が投票する、
はい、
ちょっとずつルール違ったりしますけどね、あとは結構長く続いてるのはネットプロレス大賞っていうのもあって、ネット上であくまでも投票するもの、
うん、
でまあ、だからよく言うのは東スポは、うん、その有識者が選んだ、専門家が選んだもので、でまあシュープロとかネットプロ、まあ、シュープロネットプロレスの順で一般の声に近いとかっていう話もあるんだけど、
はいはいはい、
でまあ、難しいのが、うん、だいたいトースポが出て、
うん、
それに対して時期的なシュープログランプリが出るネットプロレスなのよ、
はあ、
そうすると、
はいはい、
トースポで選ばれなかったところで票が流れやすいっていうのは
あるね、
バランス感覚とかもありますからね、
いや、あんな相性はさ、もう、
そう、
誰が取っても誰が取らなくてもこういろいろ巻き起こりますからね。
そうそうそう、あと個人的に年間いつも楽しみにしてるのは、うん、プロレス解説者の金沢克彦さんの GK のときめきプロレス大賞っていうのが毎回あるんですけど、これ面白いんですよ、毎回楽しみにしてる、
それは何媒体、
個人がブログで
湧いて、あ、ブログ、はいはいはい、
そう、
まあ、
金沢さん
のブログ、また我々が今からやろうとしてるのと同じようなこと、
そうですね、個人賞ですね。やっぱ個人賞がね、どうしてもね、見てるところに偏るっていう、
そう、本当にそう、だって他見てないもん。
そう、だからあくまでもゼロワンを1年間追いかけてきたっていうんですね。今回プロレス賞にも中プログラムにもゼロワン関係者はいない、
関係者、まあ、出てる人はいる。あ、そう、じゃあそれをちょっと発表しましょうか。一応ね、東京スポーツが出しました、
東スポ版
東スポ版のプロレス大賞、まず MVP は内藤
ですね。2年連続ですね、
2年連続ですね、
まあまあ
まあまあまあでしょう。ベストバウトが 1.4 東京ドーム岡田対ケニ
ー、これすごいと思うんですよ、
うん、
1.4 の方なんだってのがまずいですよね。
はいはいはい、
6月の大阪城、でも同一カードでこっち60分やってるんだよ、これは。でもすごいのは、
うん、
どっちかなみたいな議論になったらよ、俺もどっちかだろうなと思ったの、で大体 1.4 で取るのってすごい大変って言われてて、なんでかって昔すぎるから、
そうだってその年の初めの方だ
よね、そうそうそうそう、1年一発目みたいなビッグマッチで、うん、そのまま取るから1月の方が取るってすごいことだから、 M1 の1組目が優勝するみたいなことだから、だからどうだったのかなみたいなのがあったんだけど、こっちかと思いましたね、まあ、すごい試合で、これ生で見てるからね、
1.4、 あ、マジか、
生で見てますよ、途中ゲロ吐かれて
た、あ、そうだ、言ってた、
そう、ちょっと待って
1.4 見たら大体さ、あ、今日これベストバウト出たなって帰ってくるでしょ、だって、
でもまあ俺そういったらね、俺会場行くために行ってる可能性がある、
そうです、
たまにある意味ベストバウトみたいなこと言
う
よ。
ということで、最優秀タッグチーム賞が諏訪間石川。
なるほど。これもこの間触れましたね。
うん、
優勝ですか。
本当に、うん、
いや、
振り込みで取ったんじゃないかみたいな。本当に全日本で優勝
した。逆にこっちはもう直前のインパクトみたいなところでね。
うん、いや、でもこれは本当
に。そうそう、納得ですよ。
で、主勲章がヤマト、ドラゲノ。
ああ、主勲章っていうのは、まあ、これいろいろ定義があるんですけど、一応なんだろう、その日主勲となる勝ち星、うん、だからある一勝、大会の優勝とか、うん、なんか価値ある一勝に贈られる。
光ったり。
そうそう、勝ち、そう、あの、はいはいはい、格上に勝ったとかね。ヤマトがそれかっていうのもあるんですけど、もう結構もうエース級のエースですからね。めちゃくちゃイケメンよね。
結構ね、本当に。
いや、俺ヤマトってすごいと思うんだよ。うん、あの気になる人ヤマトでグーグル検索してください。ドラゲーヤマトで。あのぶっちゃけビビるぐらいイケメンですよ。
いやー、てかドラゲーやっぱイケメン多いよ、ね。
そう、どうしちゃったのって思うわない、うん？どうしちゃったのって思うぐらいイケメン多くない？
うん、私のイメージ前言った方だったから、ドラゲーはもうエグザイルのイメ
ージ。でもね、まあでもこれもエグザイルか。めちゃくちゃハードバンプを受けるっていう。
ハードバンプ
。めっちゃ受け身がきつい。
あ
けど、あの、だから、なんだろうね、たまに思うのよ、うん。これあの、ドラゲーのね、ドラゲー俺も何度かしか言ってないからあれなんだけど、うん、これこの選手ドラゲーじゃなかったらイケメン枠だなみたいな選手何人かいるから。
あ、
ゼロワンに来たら一気にイケメン枠になれるみたいな。
あるあるある。そう、初めて見たときに、その、ジミーズって、あの、ドラゲーで。
まあ、解散しちゃったな、それは今
年、うん。あ、そうね。
そう。
だから、ドラゲーで地味だ地味だって言われてる奴らが、ゼロワンの派手な人と、よりも派手なんですよ。
うん、まあ、ゼロワンの派手な人って誰かって話になる。
日高さんぐらいかな。
いやー、日高さん、これ、タルさんなんじゃない
か。あ、タルさんだね。そうね。
そう。
そこよりもさ、派手なわけよ。
あれでしょ、オバタが、ゼロワンのイケメン枠っていうのあれで、ドラゲーだと筒枠に行くでしょ。
しかも地味だ。
地味ですか。
そうですね。いい感じのドラゲー。そう
そうそう。ヤマトすげえ好きで。
で次関東賞が、柴田勝也。
ああ、これもだ関東賞から1年を通じて活躍したってあるんだけど、
うん、
この柴田はさ、うん、あれじゃない、欠場中じゃない今。
そうですね。
しかも大怪我で、うん、試合後に倒れてそのまま救急搬送で。
うん、
っていう中の関東賞ってなかなか味わい深いなと思って、本来は1年間活躍し続けたみたいな意味なんだけど、でも逆の意味で納得みたいなね、
うん、
その数ヶ月間
がこっ
そ
り
か、そう
そうそうそう、なるほどって感じ。これ、うん、続いて技能賞鈴木秀樹。
まあ納得ですよね、
うん、むしろなんで初なんていうぐらいの、うん、
でもこれに関しては俺技能賞はそのリング上の技能だけじゃないと思ってるからね。
あ、うんうんうんうん、
そう、あの最近シュープロのモバイルで始まったブログが面白すぎて、毎週楽しみにしてます。
やばい、
そう、ここも含めてね、あとやっぱ今年はあれですよ、将軍岡本を解明させたっていう最大の、ね、年末に最大の技能を見せました。
やばいよね、
あれもうあれで行くみたいで、
あれで行くの、だってもうどこの団体見てももう将軍岡本はもう岡本正幸。
そう、
ただこの前さ、あの後楽園見に行った時に、あのタックだったよね、で、あのデューク佐野さん出てるよ、はいはい、がずっとさ、将軍将軍戻れ将軍って言って、あかんと思って、
そうね、
名前を解明しないとベルト戦してくれないって言ってたの
に、難しいよ、俺オッキー間違えるんじゃないか、オッキー大丈夫だった、
オッキー大丈夫だった、将軍岡本改め岡本正幸って言って
た、俺オッキーそのうちやると思ってるから楽しみにしてます。
大きいに関してはちょっと後で言いたいことが
ある
。で続いて新人賞、
はい、
青柳優馬、全日本の、
ね、逆に新人だったんだろう
ね。いや、もう大地にボコボコにされていた青柳くんです
ね、うん、そう、でもまあちょっといいところですよ、
いいです、
ギリギリだじゃないかな、
うん、女子が白井伊代、
まあ、もうしょうがない、
しょうがない、なるほど、私女子には全然明るくないんです。
いやー、しょうがない、あのもう一強、いや、わかんない、最高馬が本当にだからお金みたいな感じだよね。
ああ、うん、3年連続取ってます。
いや、もう本当にすごいと思う。いやー、イオのムーンサルト見てほしい。俺男子まで含めても世界一美しいと思ってるからね。イオのムーンサルトすごい。
じゃあ次、特別賞がありまして、松井ジュリナ、
ハリウッドジュリナ、
うん、いや、もう納得です。これ 1.4 アンバサダーに就任してますからね、うん、
でこれに関しては俺でも女子プロ大賞に、
うん、
あってもよかったのかな、
なるほど
っていうのは俺それを思う。で実は見てないんだけど、
私も見てない。
で俺どうかなとか思ったんだけど、うん、あのアジャコングがですよ、
うん、
一番今年脅威を感じたのは豆腐プロレスだったことを言ってたから、 なんかそういう目線でだから完全にアジャ様は、あのアジャ様は一人の女子レスラーとして彼女らを見てる。
なるほど。
並び立つライバルとして見てるっていう。そう、あの人あの会場に行ってるからね。
そうなんや、やってた、あったね。
そうで、ツイッターとかブログとか書いてて、
へ
え、だからそういう目線で見てるのは多分女子プロ界には何人かいると思う。トップどころはそういう風に見てる。だから特別賞って枠だけど、うん、これ選手としてノミネートしても面白かったんじゃないかなとか思ってるよ。
確かに。というこれがトースポの発表されたこちら。
そうですね。
賞ですね。
そう、時間があれだから行っちゃおうか、うん、うちらのみ。
そうですね。
あとまあシュープロのはなんか書いといてよ。
うん。シュープロもう出たっけ？
シュープロも出てる。
あ、出てるのか。
出てるはず。出てるはず
だ。まあ、どこ？
そう。
はい、
では。
では。え、どっから行く？
じゃあ、
うん、
ベストバウトじゃない。
あ、ベストバウト。
MVP 最後じゃない。
そうで。ベストバウトはちょっと本当言いたいことが。
ああ、じゃあベストバウト。
ベストバウト。はい。
じゃあゼロワンベストバウト。ゼロワン大賞ベストバウト。
ゼロワン女子鹿島のベストバウトは、うん、この間の12月21日の。
チキやな。
うん。尾形対優宮本優子。
あのメインの子か。
メインです。
俺だからさ、うん、だからちょっとセミがさ、
うん、
あれじゃない、
あれはすごすぎだけど、
え、関本浩平対、うん、日野田中、
日野田中、そのあれもゲロ吐くかと思ったけど、
だからさ、こっちメイン頑張れっていう祈りがあったん
でしょ。いや、あれあれしかも30分、
引き分けだよね。
引き分け、
だ試合後自然と拍手が起こるやつでしょ。その後かと思って大変だな。
あの後私も震えたよ。ちょっとで、この後にメインですかと。
でもいい試合だった。
いい試合だった。
いや
本当に。
だからあの負け犬がこうさ、うん、タッグでこうやってて、うん、でその後こう、まあまあまあまあ紡いできたものの1年間の総決算みたいな。
そうそうそうそうそう、そうなんですよ、
ね、宮本優子と、
うん、
こう、あ、高高泉って言っちゃうんだよ、どうしても。
どうしても。
そうそうそう、おばたが、そう、タッグ組んで、
そう。
で、
まあ、不倫
だったんだけど、挑戦者決定戦っていう形だったんだよね。
そう、ね、そこ、1.1 の田中さんが持ってるベルトに、挑戦するのを決める。勝った方が、だから挑戦できるっていう。ので、おばたが勝った。
1.1 正月から、
はい、
いや
締めがまた秀逸で、
いやすごかったね。俺あのシュープロモバイルを見て震えたよ。
震えたでしょ。
これはすごい空気だ。
震えたよ私も。何があるっていうと、ゼロワンがずっとやってたあの最後の締めに3-2-1-0はこっちでもやってますけど、あれがね伝統でずっと誰が勝っても、まあ、あの締めで終わってたんです、うん、ゼロワンが。あの無口な視聴者のおばたが、スイーツは01ではなく、僕の考えたやつ
自分の持ってきたと
やります、思い出すんでちょっと待ってください。
そこがすごいよね。
で宮本さんに何でしたっけって聞くって、お前考えたんじゃないのかよっていうね。
いやでもだからその辺僕もちょっと変わろうとしてるんだな。
本当最高。
ゼロワンのおばたではなく、おばたというものを確立しようとしてるというふうに俺は好意的に言ったよ。
そうそうそうです。
問題は来年1月ですにやるかどうかなと思ってるから。俺は
やるところまで私はもう思い描いてるから。
これ次の1月で締められる可能性があるのか。
いやもうこれ、
いやだから難しいタイミングでさ、うん、出してきたなと思って、うん、なんだろう、ベルト取って、これから俺が締める方ならいいのよ。
うん、なるほど、うん、
そう、それは分かるじゃん。
うん、分かる。
けど、次、うん、挑戦者決定戦で、しかも、まあ、ぶっちゃけすげえ格上で、今まで全然勝ててない選手にタイトルマッチで、うんうんうん、このタイミングって、茨の道だぞって思って。
いやいやいやいや。でも、
取るってことだよね。
道場マッチでもね、みんなやっぱあれを求めてる。
あ、
だから、最後、
小畑
が、やりたくてしょうがない。小畑が、だから、3-2-1-0-1にしますみたいなことを言ったときに、もうお客さん全員がってなって、そしたらではなくて、
分かってきたじゃん。
おっと、
分かってきたじゃん。
そうで、しかもこう道場マッチってね、あれとあの1面がお客さんなの。
あ、そうだね。あのあいつ
そう
だ。
そうそうそう。
分かる分かる。
で、おばたの締めってさ、四方に向かってこっちのお客さんもこっちのお客さんもこっちのお客さんもこっちのお客さんも俺についてこい
だね。
壁に向かってやったからね。
やっぱりさ、天才。
天才でしょ。
要するに3回誰でも行ってないで
しょ。そうそうそう、一応ね、どっちだっけな、どっか向いた時に高岩さんがいて、高岩さんが両手を上げるっていう。
そうでしょ、やっぱちょっと上気を逸してるよ。
いや本当に、いやでもさ、もともと多分上気逸してたじゃん、おばさんって。
まあまあまあ、そうだけど、
それが最近やっと出てきてさ、いや面白いなと思って。
いやだって、いやいいじゃんこんなの、うん、だからもうプログラムされてるから
。猫コリアン、
そうプログラムされた動き以外はできないんだと思う。もう
やばいやばい、
試合中はいい、多分喋らなくて済むから、
うん、
プログラムされたことだ、偉いだよね。
やばいやばいやばい、
でもよく分かんないことですいません聞き取れませんでしたっていうみたいな、うん、プログラム感があってね。
そうだから なんでこれになったかっていう話をね、もう長くなっちゃうけどさ、うん、あだから21日見るまでは、うん、だから直前の風鈴、前めっちゃ喋ったその風鈴火山の初戦、田中小高勇 VS 小畑美穂という、
小畑が田中から取ったやつね。
そうあれがさ、もう本当に私が追いかけてきたもう集大成だったわけですよ。
あそうね、わかるわかる、
これがでも良かったわけよ。それが直前までは私それがベストバウトだと思ってたんだけど、これは過去の集大成なのね。
ああなるほどね。
で今回のこの小畑宮本優子で小畑勝ちました、これこれからのスタートラインだと思って。
なるほど、年末だけど、
そ
そうだね、まあ、その次にタイトルマッチが控えてるっていうのもあるし、
あるし、
そうだからなんだろうな、小畑ってさ、こうやっぱ上にもずっと追っかけてきた選手じゃない、まあ、田中将とかより、
うん、
こういう名刺であってば、でも、うん、じゃなく、そういうことじゃなくて、うん、今、このライバル関係というか、うん、そうあの同タイプというかさ、
うん、
同じぐらいのキャリアの、うん、
こう相手も相手変わらないですね、
なんか目線が合う選手とね、うん、やってるっていうのは、それもあるよね、なんか今の、
うん、そう
現在進行形の小畑、うん、
っていうので、こっちになったって感じ。
なるほどね。あのその見方はあるあるある。わかるわかる。どっちが好きかみたいなわかる。
あるでしょ。
集大成なのか、うん、ネクストを感じるものなのかって言って、うん、やっぱりプロレスどっちかとネクストを感じる方が大事だっていう話はあるからね。うん、そう、
もちろん集大成も私は泣いたけど。
まあまあそう、タッグの集大成。だからそれのちょうどこう、うん、なんてリンクする点っていうのはね、うんうん。タッグで積み重ねてきた2人のライバルストーリーと、うん、が、その次のラスボスに挑む。まあ、ラスボスがちょっとラスボスすぎるんだけど、あの人。あの人ラスボスすぎるんだけど、ちょっと。そうですね。
あ、じゃあ。
はい、私のベストワード。
はい。
これ、あれね、俺ね、やっぱり硬いっていうかね、
うん、
なんかどうしてもダメなんですよね。
はいはいはい、
俺、あれです。新日本。
はい。
両国。
はい。
岡田和親バーサス柴田勝
頼。うわー、へー、私まだ見てないかもしれない。
岡田柴田。
お、どうでした？
あのね、なんだろう。やっぱりまあ、今年新日本すごかったと思うんですよ、やっぱり試合の質は、うんで。やっぱ岡田の試合がどれもすごすぎて、タイトルマッチが。
はいはいはいはい、
で、G1 とかも含めてシングルマッチすごいのがあって、うん、でまあ、やっぱりすごい試合、1.4 のね、だから、うん、さっきの岡田キニとかもすごいんだけど、
うん、
何度も、俺繰り返して見て泣いてるのはこれなんですよ。
は
まあ、その後の柴田の、
うん、
ね、あの、うん、欠場とかあるよ。で、まあ、これをね、ベストバウトにするには、うん、やっぱりちょっと俺は、あの、思いもあって、うん、あの、よくデスマッチをやってる伊藤隆二選手とか、あと葛西潤とかも言ってるんだけど、
うん、
怪我したらデスマッチじゃねえんだ。
は
すごいことして、怪我したら、うん、すごいことして怪我しても頑張りましたってやってるのは、
うん、
普通の人間なんだと思
うん
です
よ、うんうんうん、
プロレスラーってのはすごいことやっても怪我しないで、
うん、
で歩いて控え室帰って家帰って布団で寝るまでがやるから超人なんだってことを言ってて、かっこいい、うん、だからすごい評価難しいんですよ、その後柴田が怪我した、うんね、でもそれも含めて、
うん、
あともう一個あるのはこれ柴田が怪我しててもその後倒れ込む勢いなのにセコンドの方も借りずに控室まで戻ってるところもあって、いろいろ考えて、多分今年1年一番見返したし、一番考えさせられた試合だなと思って、もちろん試合内容もすごいよ、
うん、
俺この試合ね、覚えてないのがね、時かけ 2.0 の後を鴨川の河原で見てる、試合
バカじゃないの
京都の鴨川の河原でもうとりあえず充電だけして携帯で翌朝見てこうやってて川京都の鴨川で号泣して、
やばいやばいやばいやばい、
やべえやつがいる、
やべえやつ、
でかいリュックしょって、
やばいやばいやばいやばい、
それも含めて思い出の試合です。
はあ、なるほど、
いやこれはちょっとね、これ見た方がいいよ。
見る。
見た方がいいよ。俺本当すごいよ。
いや見るわ。よくさイヤホン忘れるからさ、うん、ポップで見れない。
そうね。いやすごいよこれ。じゃあ続いて。
続いてタックとかいきます。
タックか。
タック。うん、もうゼロワンですと、じゃあもう日高菅原ですね、
はい、
もうこれはもう決定でしょ。
あ、もうあれで、ね、俺はね一言言いたい、コビがすごい。
いやゼロワン女子ですから、あのこれはもう、あ、この二人がね、
そうそう、あのファン向けのコビがすごい。
いやいやいやいや、
だから
大事大事。
だからさ、うん、日高郁人という選手のさ覚醒編がここ2年ぐらいさ、うん、覚醒しすぎていて、
すごいよね、
ちょっとついていけなくなってる俺は、うん、どうしちゃったの。
いや本当に本人もブログかなんかで書いてたけどさ、あと日高がやるまでちょっとさ、その直前ちょっと本当やめようかぐらいちょっとなんか悩んでたみたいな。
ゼロワンのジュニアがどんどんどんどん試合数も減っていって、うん、俺たちがなんか悲壮感があったよね、うん、あの時って
天下一ジュニアやったりとかもしたり隠してみたいなね。
そう、それ吹っ切れたね完全に、
うん、
完全に吹っ切れたよ。まあすごいな。だからたまにもう俺はおーおーおーおお大丈夫か大丈夫かって思うぐらいすごいな。
ね、
でもいい、そう、でもすごく明るくなった
ね。ね、そう本当に。
やっぱでもこれもね、やっぱ二拠点のおかげです。
いや本当にそう、もうスロワンは二拠点のおかげで前を向いています。
本当そうだよね。
本当にそう。
でも本当にその部分は大きいよ。
いや、田村が日高屋やってなんかずっとこう、
だからあれ
楽しんでいいんだみたいな。
日高行くとは小高勇に覚醒させられ、
うん、
小方は今宮本横尾にこじ開けられてた。俺でも一番変わったと思うのはあれですよ、菅原ですよ。
でしょ、
うん、こんなに楽しそうに試合する選手だったかと思って、
ね、楽しそうよ、ね、
もともとやっぱりさ、ものすごい実力者でさ、うん、大好きなのよ、結構、うん、でもやっぱりこう、うん、なんかこう、こう動き一個一個にこうさ工夫があるんだけどさ、こう目立たないっていうかさ、うんうん、職人気質な部分があって、こう、ね、一番目立つのはやっぱブージューマーターズのヘビー戦で足を引っ張る時のタイミングが美しすぎるとか大好きで、本当に、本当に視覚から現れてさ、美しく足を引いてさ、
あと外人同士をいな
す。そうそうそうそう。いやであれはね、いなしきれないところまで含めてだ
な。いや本当
に。そう、ハートリー・ジャクソンに吹っ飛ばされるところまで含めてだな。そう、いやでも、その菅原がなんか生き生き。
そう。だから天下一ジュニアでさ、だからその日高さんがさ、お前体どういうかしろみたいなって絞ってた、うん、もうそっからもう維持してもうだいぶ絞ってて、でここ最近やっぱね飛ぶのよ。
あ、だからそうだね、あの上の世代じゃないけど、まあ、上の世代だよね、あのだからあのそれこそ高岩戦とかで結構、
うん、
あの差を見せるためにっていう飛び技を使うっていう、うん、でもさ飛び技使うってもあの2人も結構のキャリアなんだけどね、
うん、
意地だよね。
いやすごい。
確かに。いや俺だから俺実は印象で、うん、もう田中宏いっちゃうんじゃないかと思ってたタッグ。
ああ私ね。
そう。
ああなるほど。
そう。
はいはいはい、
なるほどねと思って、これ積み重ねを重視する方ですね。
そうです。
あと関本浩平組とかもいろいろ考えたら、一応ね、ゼロワンで予想してたからね。
あ、そうです。予想ね。
そう。
そうそう
そう。
いや、もう完全にもうちょっとゼロワンで固めよう。
そうね。
固め。
まあ、俺、ゼロワン予想もあるからね。
なるほど、
ね。で、こっちとしてはね、これ、タッグというか微妙なんですけど、田口ジャパン。いや、
そうきました。
いや、田口ジャパンですよ、今年は。
そうきちゃいました。
いや、これちゃんと理由があるんですよ。
うん、
ただこれね、あのね、ちゃんとしたのがあって、ただ、まあ単純に、鉄板に面白いってなるけど、いや、すごいよ。
すごいね。
鉄板に面白いよ。しかも、毎試合同じことなんだよ。だからもうね、芸術の域だよ。
いや、も
う、しかもこれが、ちゃんと田口ジャパンがこうやって、うん、まあ面白いんだけど、単純に、
うん、
なんだけど、ロスインゴとやってもロスインゴも光るし、
うん、
バレットクラブとやってもバレットクラブも光るし、
すごいね、それは。
そうだから対戦相手を引き出しつつそれができる、
自分も光る。
で、あと、で田口ジャパンって言ってるけど、うん、まあ、田口監督が試合をやっても光るんだよ。その中に出てくる田口監督のテクニックが見ると、うん、やべえ、やべえ、田口さんすげえってなる。
田口すごいよね。
すごいよ。
最初言ったのはもう本当にジュニアのあの、なんだっけ、
ああなる前でしょ。
うん、
ああなる前でしょ。ああなる前だよ。
だったのに。
俺、ああなると、そうそう。
もう本当になんか弾けてるよね、
そう、いや、本当に。で、あともう一個すごいのは、 よく言うんだけど、本体って無所属じゃない仮説っていうのがあるんですよ。
あ、うんうんうん、
難しいじゃん。例えばゼロマンだとゼロマン本体っていうけど、本体って要するに残り物集団になりがちじゃない。
うんうんうん、
ブーデューがいたりするんだけど、まあ、ブーデューがいたり、あとはあの正タッグがあるんだけど、タッグとかで組む人がいない人がこう3人ぐらい集まって6人タッグの、だからブーデューさえ誰かみたいになりがちじゃん。で、新日本もやっぱりそうだったのよ。なんかロスインゴが出てきて、でその間バレットクラブあって、でケイオスがずっとあるじゃん。で結局無所属ってその他もろもろみたいな、
はいはいはい、
でもそこに本体のやっぱりどうする視点としてどこを見ていいかみたいな、うんうん、残り物みたいになっちゃう。その時にタグジージャパンって枠ができたことによって、
や
チーム感が突然出てきたの。
すごいね。
でそれまでってやっぱり、うん、なんだろう、枠がないんだ。
いや本当だ。だってグループ作るってなるとやっぱヒールってなるよね。
そうそうそうそう。やっぱりそれなんていうかっていうと、やっぱり体制と反対ってだけなんで、反対っていうのが固まりやすいのよ、
うんうんうんうん、
体制と要するに会社側だから言ってみれば、うん、こう視点がないで、はいはい、もうタグチジャパンというあのおふざけ集団によって
確かに新しい。
さらにそこに外国人選手を入れて色を変えてみたりとか、あとはタグチジャパンのすごいところはやっぱり勧誘の知らせとかね、
めっちゃしてる。
真田勧誘を俺爆笑したもん。秩父高速です
よ。
なんだよ、今まではあったけど、うん、代表選出っていうのをやってそう、あと面白いのはその6人タッグ王座が開催した時に、うん、タグチジャパンでメンバーを変えて何回も出るとかいや
いやこれ
新しいぞと思って。
でも棚橋も入ってる。
そうそうそう、ね、でも棚橋が欠場中に小島をこう代打で入れる。その時もそうすると棚橋の欠場で小島が出ましたじゃなくて、
うん、
タグチジャパンとして棚橋が欠場したんでベンチの小島を昇格させてピンチヒッターですって目線がなんかちょっとこう、
あ、はいはいはいはい、はい、
でそれでその棚橋復帰前に小島にタグチがあの今回の活躍によってはあの別にあの欠場のピンチヒッターじゃなくて本編として呼ぶこともありますみたいな。なんだよその視点で。いやでも面白いんだけど、だから単にやっぱりね不思議なおじさんじゃなくてね、
うん、
その裏になんかいろいろと ね,
いいね
あるんですよ。
なんかちょっと多分色は違うんだけど、田口とサイが私なんかね頭のいい気違い、あ気違いって言っちゃダメなのか、やばいね。
いいんじゃない、
あいいかな、
プロレス界ではよく使われるから、
あるかっていう枠で私いる。
あ、分かる分かる。あの学もあるでしょ、これあと中村慎介。
あ、そうだね、
うん、
頭のいい、頭のおかしな人。
そうあ、ね、どっから引用してきたのかって、ね、3試合後ぐらいに分かる引用してくるの。俺最初タグチジャパンも、
うん、
なんか俺全然聞いてなかったけど、うん、これロスインゴベルサフルスハッポンのパロディなのか最初かって思って、そっからスタートしてるのかと思とかいうのが、うん、後で気づくみたいな、はい、分かりづれ引用なんでこのタイミングでこれ言い出したのみたいなのが後から分かるみたいなのが、いやすごいよ。でも
すごい、ね、
でもやっぱり今年の、うん、スーパージュニアの櫛田対田口は年間ベストバウト級だと俺は思ってますね。そんな中に入れ込んでくる、そこも含めて
本当に素晴らしい、ね、
田口ジャパンですよ今年は。
で次が殊勲賞、
いや立てる方がちょっと時間が長い、
ね、
殊勲賞
は、
うん、ゼロマン的には、
ゼロマン的には私岩崎とは、
へえ、殊勲なんだ。
まあでも勝利は挙げてないんですけど、私この間その、24日の道場で、
この間だってデビューまだ2ヶ月ぐらい、
大谷さんとやりまして、
はあはあ、
うわっうわっと思ったのが、
獅子王への道ですね。
獅子王のへの道、厳しい獅子王のへの道なんですけども、うわっと思ったのが、だからゴング鳴った瞬間に激震したんですよ。
ああ
ってやって、まあ、それはまあよくある
ね。まあまあまあそう
です
ね。
でもそれは見たかったけど、うん、ってなって、で大谷さんが一回ね、ちょっともう黙らず外に出たんですよ。そしたら岩崎が、大谷逃げんなよって
。ああ、それはね、それはね、心つかまれる。
でしょ
一発で好きになる。
一発で好きになっちゃって。好きってなって、
その後、うん、
その後大変
そんなことを言ったらそんなことを言っちゃダメだよ。
もちろんその後は大変なことになりましたけど
あのさ、たまにあれ見るとさ、俺謝っちゃうんだよ客的で俺が代わりに謝れたり許してあげてくださいごめんなさいごめんなさいごめんなさいと本当になんか俺が怒られてる感じになるんですよ、よく
なるほど、
ね、怖いんだもん、
いやでもその後も大変なことになったけど、うん、なんかビッグブーツだっけ、あのコーナーにさ向かってあっかってやるじゃん、あれをやってまさにわってなるんだけど、自分からコーナーに言って来いみたいになってて、この試合で私は完全に岩崎君
そういうことは獅子王じゃん、うん、もうすでに
心を奪われましたという話。
それはそれで主君か、面白いです。
でしょ。
ちなみに主君は俺剣王です。
おお
剣王です。
剣王は
ね、ぶっちゃけ関東か迷ったんですよ。
あ、はいはいはい、
けどこの間 の年末でベルトを奪還したっていうのも含め、
はいはいはいはい、
で その時にあの要するに過去と決別して、うん、三沢とか小橋とか、うん、丸藤とかから決別して、うん、俺が新しいのを作るってまで言い寄ったので、そんなの惚れるじゃないですか。
惚れる、それも心をつかまれるや
つ、ね、そうなので、もうそれはもう、
はいはいはい、
そうね、ちょっとこれは剣王でしょ。
剣王です、ね、
そう、そしてやっぱ一生がね、だから火祭りが良かったんだ
よ。よかったね。
やっぱ火祭り後に元の団体に戻ると結果出すっていうのをジンクスさん崩れてないから、
あ、
だからみんな伸び悩んでる選手は、あの火祭りに行きましょう。
あ、いらっしゃいませ。
本当です。
いらっしゃいませ。
そう。
じゃあ次が、
技能賞。
技能賞、あ、技能賞。
技能賞、関東賞どっち行く？
どっちも。
じゃあ関東賞行こうか。
関東賞、はい。関東賞はもうこれもう
1年を通じて。
もう1年と言わず何年も通じて大谷さんです。
あ、もうそれはね。
それはもう説明の必要がない。
あの人に賞をあげるとかじゃないから。
うん、そうなんです。もう、だから大谷さんとかもう神の域やからさ、賞をあげるとかもう
本当に。だから毎年 MVP っちゃ MVP だよ。
そうでしょ。
そう。しかもこれ01とかじゃなくて、なんかね、大谷信じろっていう枠だからもう。
だからこう、賞をあげるのは、賞をあげるよ。
とったらここみたいな感じだよね。逆に言うと担当賞でも主君賞でも MVP でも全部来る。
あ、もう全部です。
逆に言うと新人賞なんじゃないかって。
いやでも本当そんな感じ。そうで、
はい、担当賞田中将
人。
あーだー。やばい、もうさ。だから一個だ、俺担当賞は常にベストコンディション、ほぼ欠場なし。
はい、
で年間を通じてベストバウト級を量産、
はい、
多団体出撃でも結果を出す。
はい、
全部あるじゃん。
あ、全部ある。
で、例えば田中将人に関しても、ここ5年ぐらいずっと担当者みたいな。
うん、田中将人と大谷翔平はもうね、誰ですか。
でも本当に。
連動。
ベッドボートマシンすぎてさ。
うん、本当にね。
そう、どこ出てもみたいなところがあるから、
ね。どこ出ても誰とやってもじゃん。
で、どのポジションでも、どんな試合でも、うん、下手したら女子とやったって試合を成立させるから、ね。うん。高橋七重が死ぬかと思ったもん。
素晴らしい。
技能賞。
技能賞ね。技能賞はまたもちょっと難しいところなんですけど、まあ東京スポーツさんが鈴木秀樹、
はいはいはい、
そことやって、まあ、タッグだったんですけど、超面白いなって思って高いわ。
はあ。
ただ12日のそのシングル行けてないんだけど、絶対面白かったんだろうなって思うのと、その前のね、だからタッグは見て、この2人が組んだ瞬間めちゃくちゃ面白かったな、やっぱり。
高いわ。でさ、やっぱりこうジュニアのパワーファイターってイメージがあって、うん、新日本の時は他と差別化するために、うん、なんか一直線なパワーでラリアットパワーボムで試合組み立てるみたいな感じなんだけど、うん、実はめちゃくちゃグラウンド強いっていう伝説が、うん、
めちゃくちゃすごい、
めちゃくちゃ器用でめちゃくちゃ強い、そうグラウンドも熱っぽくて強いみたいなのを、うん、だからあえてやらないけどみたいなところを全開で出ただろうね、これ想像だけど、うん、ちなみに高岩絡みの試合だと、前ノアに外敵としてノアのジュニアを荒らしまくった時があるの、高岩が。ノアと、ノアとゼロマンの対抗みたいな時に、スペルクレイジーっていうメキシコ選手とやった高岩の試合がすげえ好きよ。いうことを言うと、うん、ある一シーンが伝説に残ってるけど、うん、あのスパニッシュフライだったじゃん、トップロープに2人とも登って、
うん、
あの爆中してそのまま一緒にムーンサルトみたいにして落ちるやつ、
2人で、
そうで、あの向かい合って立って、
うん、
あの知らぬ1回とか言われてるやつ、
うん、
そのまま、リングの内側みたいに流れ式に2人とも立って、リングに背中向けてムーンサルトみたいに2人で同時に相手抱えたままムーンサルトで飛んで一緒に落ちるやつをスペルクレイジーが高岩に仕掛け、どこで言うんですか、場外に飛んでくる、場外の花道でそのまま飛んでくる、花道の狭いところにガーンって行って、いや高岩がって思って、いやてか俺映像で見たんだけど、映像で見てうわーって言っちゃった。でもやっぱりそういうのも受け切る、受け身のうまさもあるし器用さもある、めちゃくちゃやっぱすごい選手だよ。
やっぱその鈴木秀樹がさ、やっぱグラウンドすごすぎんじゃん、
まあ、しかも相手の良さを消すグラウンド
消すでしょ、でもほとんどの人を消すじゃん、あの人って、
そうね、
そこにちゃんと対抗できる
って、あの人のあの時の新日本のだよ、あの時の新日本の方がすごいぞっていうのをやっぱり見せてるんだよ、うん、それはもう五大新人のことだけどね、うん、はい、技能賞、はい、あ、似た系かもしれない俺、はいはい、ザック・セーバージュニア、
ザック・セーバージュニア、どの人です
鈴木軍の新外国人
そうはいはいはい、あ、なるほど
鈴木秀樹方面かもしれない、でも俺は、うん、いや前からすごいと思ってたけど、うん、でやっぱ今なんかコンピューターのことあるけど、うん、今の新日本で、うん、あれをやって、うん、客をグイグイ引きつけてるのがすごいと思った、うん、で G1 出て、そうで G1 出てどの選手ともやってあれかと思うし、うんうん、G1 のね、学生場所にやった石井ちゃんが超面白くて、だからすげえと思って、私やっぱ海外の、その海外でシングルマッチやるときもすごいし、いやー、ほん、なんだろう、前からすごいと思ったけど、そこがねえなと思って、俺はもう今一番見たい顔は鈴木秀樹対ザック・セーバー・ジュニアだ。
あ、面白いね。いや、面白い、ね。
どっかでやってくんねえかなと思って。
やってほしいな。
どっかでやってくんねえか、本当にいいと思ってる。みんな見たいでしょって思って。
見たい。じゃあ続いて、うん、じゃあ新人賞かな。
そう、新人賞。
新人賞は、うん、いつか帰っておいでという気持ちも込めてクリス・オンドフ君です。でも良かったでしょ。
でもこれ、うん、いいし、あと成長が見えたじゃん、
うん、
あるね、俺あると戻ってきて化け物になってるパターンある
よ。あるよね。だってさ、なんだっけ、ベラルーシで、うん、そのなりプロレスラーになりたいって言っても一人で
ないか、
一人でさ、うん、スクワット500回とかやっちゃうような青年ですよ。
そうで、いびつな体しててね、だからなんかもうこれちゃんとしたトレーニングじゃなくて、ね、自分で作ってからみたいな、最初それがなんかプロレスラー体験になってきて、でこうやっぱ言葉の壁とかあるからさ、
あるね、
伝わりづらいじゃん、うん、さっきのさ大谷声みたいな、その言葉でのコミュニケーションがやっぱり観客に伝わりづらいし、うん、だからと新人がどうか伝わりづらいみたいな、
はいはいはいはい、
俺だからね、あのオンドフはね、うん、なんかすごい新人感がある新人だなと思って、なんかそう、でも分かんない、帰ってきたら化けてる方ありますよ。
だって
今ゼロンジュニアの象徴は、うん、ね、帰ってきたら化けてたパターンじゃないですか。
そうですね、
あれってあれ俺知ってる人と違う。外国人選手たまに俺それあるんじゃないかと思ってさ、別の人よこしても大丈夫じゃねえ。
実は名前一緒に、
名前一緒に温度部だけど、あれこれ絶対違えなみたいな、
違えな、はい、
はい、新人賞これね、ごめん、これは簡単に言うと東スポへの、
はい、
東スポがそう来たからみたいな感じになっちゃうんだけど、うん、正直そうです、野村直哉全日本、俺どっちかっていうと野村なの。もしかするとごめん、
はいはい
はい、でもこれデビュー3年経ってんのかもしんない。
ああ
でもこれは俺はね、なんかもう そういうことよりも気持ちが先走ってて、その野村なんだよやっぱり、俺は青柳より野村だし、いや青柳もいいし、ジェイクリーもいいけど、やっぱり一番あん中で不器用で結果が出なかった野村が、うん、今あのブイブイ言わせてて、この間の狼戦でも野村だったじゃん、
うん、
なんか、
うんうんうん、
いや青柳ができる頃のは知ってるんだよ、
うん、
野村なんだよみたいになって、
はいはいはいはい、
なんかもう
なんか
ダメだった、もうあれはもうダメだ、もう俺はちょっとあれより弱い。そうなので野村君、野村の方です、
はい、
いやいいよ、新ヒットとマキシマン言いたくなる。あとはなんだ、
外国人
か、
外国人種はもうね、ベルトを取りました、ショーン・ギネス、
ハートリー・ジャクソンじゃないのか。
いやそっちも好きよ。
いやジ
ャクソンてかもうゼロの人みんな好きなの、
まあ、でも分かる分かる、でもそう俺もどっちかって言ったらそうだよ、けど、
うん、
でも俺はハートリー・ジャクソンが好きなんだよ。
すげえ好き、すげえ好き、もちろんでも展開取って、
それこそさっき言ったね、
うん、
あのオンドーフ、そうそう、だからさっき絶対将棋で多分出るなと思って、
うん、
名前出さなかったんだけど、
うん、
そうそう、でも本当に帰ってきた時にさ、
うん、
誰ってなってる、いや俺知ってる人なんだけど、うん、誰？
あんまり知らない人か、だから。
分かんない。俺前だからちょっと見てて、あれって名前は知ってたから、
うん、
でも見てるはずなんだ。あれ俺知ってる人と違う、あ、勘違いかなと思って。そのぐらいすごくなってた。
ああ、すごい体だよねやっぱり。
いやー、すごい体、選手として本当にすごいよ。
うん。
だから多分今ゼロワンって枠じゃなくてね、どこでも通用する。うん、 やっぱゼロワンの外国人は有料だわ。
だからもう天下一取って、で鈴木小太郎からベルトを取り返し、
うん、だ今ジュニアの象徴でしょ、うん、そうね、だから日高とかを超えちゃったよね、うん、
シングルで持ってるね。
いやでもやっぱ俺はハートリージャクソンをあげたいな。
ハートリージャクソン、
じゃあ俺がハートリージャクソンにしろって話なんだけどこれね最後まで迷った、
はい、
ジョー・ドーリングかと思ったんですよ。
はいはいはい、はい、
ジョー・ドーリングはもう俺の中で外国人感がなくてもう
日本人ですか。
そうそう、なんかもう
それ言ったら今日もね日本人なんだな。
だって言ってきたじゃん。
したのかな、もう近いって言ってしたのかどうか。そうそう、結果ちょっとね発表されてない。
これはもうインパクト重視です。ビオレント・ジャック、
どこの方ですか。
メキシコの、メキシコのデスマッチルチャドール、
フリーでやった人か、
フリーダムズで今ベルト持ってます。
あ、なるほどね。
いやもうドギモ抜かれた。
ドギモ抜くな。
そう、来るたびにすごくなってる。最初からも来た段階でこれはもうすごいの来ちゃったなと思ったけど、うん、そこからまた2段も3段も上がってるし、
はいはいはいはい、
より良くなってたっていうのも含めて、
うんうんうん、
であとなんだろう、あとねやっぱ日本語をめきめき上達してるところとかも含めて、
はいはいはい、
いや有料外国人ってのはこういうだからなんだろう、うん、なんか外人選手みたいな感じ、だから外人っていうあのカタカナでプロレスと、はいはいはい、なんかこう
外人らしい外人
みたいな、そうなんだけどこうやっぱなんだろうな、なんじゃこいつみたいな部分がまだある。世界は広いなと思いました本当に。そういい選手です本当に。
やばい時間。
そうね。
じゃあ最後 MVP は、MVP、もちろん、
はい、
田中将大
でしょうよ。
うん、
でしょうよ。しょうがない。しょうがない。
一択。
逆にもうそこにシャウトみたいな話が出てくる、
うん。もうはいどうぞ。もう語ることないぐらい一択です。はい、
石川修司。
ああなるほど。
私は石川修司。
なるほどね。
もう結果、はいはい、もうそうだし、うん、あとやっぱりインディーに出ても、うん、メジャーに出ても、うん、そういうのもう今ないって言われてるけど、それを一人でやってる。
は
あ。今の時代のプロレスを象徴してるよ。インディーもメジャーもない。けど昔ながらの大型選手がかっこいいっていう、でかくて強いっていうプロレスのそのオールドスクールな価値観、
うん、
でかいやつが今選手小型化してるとか言うじゃん、
うん、
でもでかいプロレスやってでもインディーもできて、うん、メジャーのプロレスでインディーが通用することもやったからみんなが押せるっていう意味も最高だと思うよ、
はいはいはい、
今年を象徴する選手は石川慎司だもん。
なるほ
どね。という感じですかね。
という感じですかね。あでもゼロワン枠じゃなければ私はザ・グレート・サスケ
さん。もうなんかそれまた
宇宙を守ります
ね。だからあれはまた別枠だよ。
本当に衝撃、私初めて見たの宇宙大戦争。
いやすごいでしょ。
本当に死んだかどうか
死んだかと思うんだけど笑うよ、ね、
死んだって去年見たんだっけ。
去年から音出したら俺は映像では去年見てる。ワオクゲーをさ外国人が自分アニメにしててあの跳ねる瞬間をあれだけ映画見てて俺5分くらいずっとそれ見て笑う。
いやー本当に
そう
衝撃的すぎて私は。あのでもなんか最後のマイク涙出てきたもんなんかも
あれだね、感動すら覚えるよね。だからなんだろうね、あの生きるって素晴らしいなとそう思うじゃん。
本当にそう、
あなんかなんだろうねあれ、なんか別じゃん、なんか宇宙大戦争っていう一つの何か、うん、宗教行事みたいなありがたみがあるよね。
これそれはもう入信しますわって感じ
でしょ。わかるでしょ、うん、だからすごいすごいと言われてるのはあれですよ。
いやもう感動した。しかも12年もやってる。
年末にあれを見ないと年が越せないっていう人のことがよくわかる。
もうその病気かかっちゃった。もう一回見ちゃったら、
そうでもうまた見たいと思うでしょ、
うん、
また見たいと思うけど
あれ見ないとちょっと落ち込んでないわ。
でももう次はやめてきた方がいいんじゃないかなっていう
気持ちもある。そうもう死ぬんじゃないかって思って
る。そうあれを見るとあとでもすごいなと思うのはやっぱバラモン兄弟の素晴らしさに。
素晴らしい。そうそう
あの状態を一人で突っ込み二人でどうにかし続けるバラモン兄弟の頭の回転の速さと突っ込み力がもう本当に。
ただ食べ物をおそばさせて
る。まあそうですね。
みかんをねラケットで打ってねめっちゃ荷重飛んでくる。
フリーダムって言ってた。フリーダムって言ってた。
いやもう本当に。いやバラモン兄弟。
すげえな。こんだけ話して最後バラモンがすげえって話終わるっていう。
やべえ。
いやじゃんですね。まあでも今年もまたいいプロレスが見られまして。
来年も。
来年も。
ね。 ということで 1.1 後楽園14時から。
あ、そうですね。
宣伝ですもん。
そう、タイトルマッチ。
タイトルマッチ。メインがもう、小畑優作対田中正人。
これはだからさ、今年の、去年今年と来た小畑の総決算感はやっぱりあるよね。
あるね。
今だからもう何度も何度も田中に当たって、うん、結局大事なところで勝ててない小畑が、2018年も同じ鉄を踏むのかどうか。
もう
待てないとは思うよ。
もう待てないと
言われ続けてる。もう待てないと言われ続けてる。今度こそと言われ続け数回。
いや、本当に、でも最近の小畑、本当違う。
って言うじゃん。また言ってるよ。それね、俺去年も聞いた。
さらに。
そう。あのね、その話はね、試合来ている。
あれ
結果を。でも、とは言いつつ言うよ。田中正人ならしょうがないっていうのはある。
そこを超えなければいけません、ね。
そう、本当にそう。いや、本当に期待しますよ。
あと 1.2 大日本も後楽園 で、ね、さっき言ったその石川周、もうこれも久々に組む石川周儀と佐藤浩平、ツインタワーズ、
そう、
ツインタワーズ対、関本鈴木秀樹、
もうずる、
もう私このカード出た瞬間にあ買うって言って、
そう、分かります、
もうチケット買っちゃいました、
このために行っていいやつだね、
うん、もうこのカード行った行った、
大日本はバカだよね、本当にバカだよ、そういうことやっちゃダメだよ、2日から、うん、どうなんだよその後って思うだろ、あとまあ 1.4 東京ドームもありますし、
そうですね、
1.4 あのね、年末年始忙しいんでプロレスファンは、
いや
本当に30、31、29ぐらいかな、もう、
うん、
もう無理、待てないぐらいあるんで毎日、
本当に
年越しもありますしね、本当に。
いい続けで一人ね、なんか元旦行くって言ってる子がいて、
まあ、
よし、自分でやろう
と思って。1月1日だよね。結構1日2日暇な人多いでしょ。
うん。だからもう、
後楽園ホール行けば楽しいよ。
いや、本当に楽しいです。
本当に楽しい。
1.1 後楽園はもう3000円です。3000円ですし。
カードいいよね。カードいいよね。ここ発表済みのカード、まあ、見る限りすげえちゃんとしたカードって感じ。てかもう時間がやばいから、
ね、あ、やばいですね、
そう、あ、宣伝はそこそこに、
そうですね、じゃあそんな感じ で、
すげえ MVP が一番語る時間が少ないっていう素晴らしいから
だってもう、
そうね、
も
そう、分かる分かる、話すことない、田中は、
いやもう本当にそんな感じで、じゃあ、せーの、3、2、1、0、1、また来年
で